メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日は、前半に僕が、同時並行で運営している元気楽塾っていう塾があるんですけども、そのことについてと、後半は実際にそこで生徒さんがどのような取り組みをされているのかについてお話ししていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。はい、それでは、放送入っていきたいと思います。前半戦ですね。僕が代表を務める元気楽塾っていうところについてちょっとお話しさせてほしいなと思います。どういうことをしているのかっていうところなんですけども、メインに呼吸法とか瞑想法とかそういうのを教えている塾になります。で、どういうことをしているのかっていうところなんですけども、世の中にはこういろんな呼吸法っていうのがあるんですけども、その中でも、僕がしているのは、こう胸を使う呼吸法ですね。胸式呼吸って言います。呼吸法で多いのは腹式呼吸とかね、よく聞くと思うんですけど、それの逆バージョンですね。胸をたくさん膨らませて、呼吸していくっていう呼吸になります。で、呼吸をするとどうなるのかっていう話なんですけども、呼吸をすることによって気ですね、天気とか元気とか、そういうのの気ですよね、気を、発生させる、自分の呼吸で自分の気を起こす呼吸を教えてます。で、その呼吸法をするとどういうことになるのっていう話なんですけど、単純に元気が出ます。はい。元気の気って、気力の気と同じなので。気とかエネルギーとか、あと、どう言ったらいいのかな。そういうものは同じなので、言葉の言い方が違うだけで、示すもの表すものは同じだったりします。うん。で、それで自分の呼吸で、気を発生させて、元気がないなっていう時にちょっと呼吸すると元気になったりとかね。あと、その他にも、落ち着かせる呼吸だったりとか、あと、頭のてっぺんから頭に溜まった気を抜く呼吸とか。そういうのを組み合わせて、日常生活に落とし込んで使ってもらうっていう、そういう教室をしてます。はい。で、ちょっとこうマニアックな話、スピリチュアルな話になっちゃうんですけども、その見えないものなので、ね、気とか、エネルギーとか、そういうのはね。で、ヨガとかされたことがある方は聞いたことあると思うんですけど、チャクラっていうのが体の中に7つあるんですけど、そのチャクラをこう活性化させることによってパワーアップしていくみたいなイメージなんですね。で、その7つあるんですけども、それがこう、なんていうかな、車とか自転車とかと同じ感じなんですよ。下のそのなんていうかな、こう下位のチャクラっていうんですけど、1とか2とか3とか、こう順番にこう鍛えて使えるようになっていかないと、上位のチャクラ、5、6、7っていうところのチャクラを、使うことができないっていうふうに言われています。うん。 で、スピリチュアルされている方多いと思うんですけど、第六チャクラですね、眉間のところにあるチャクラなんですけど、そこが大人気なんですよ。そこを開く、そこを開くとこう全てがこう開けるみたいな、そのようにこう受け取られてる方がこう結構おられるんですけども、実はそうじゃなかったりします、ね、残念ではあるんですけども、第六チャクラ眉間の第三の目をですね、そこをこう正確に使おうと思ったら、まあそれより下のチャクラですよね、1から5までを稼働させることができないと6を稼働させられないっていう感じなんですね。でそこでちょっとこう自転車とか車のことをイメージしてほしいんですけど、止まってるところから、そうですね、自転車でいうと1段ギアっていうのがあると思うんですけど、その変速のやつですよね。でそれって1の方が軽いと思うんですよ、うん、ですぐに止まってるところからすぐにこうスタートできると思うんですけど、それを、6段のと重いギアですよね、そこに合わせた状態で止まった状態からスタートするのって相当しんどいはずなんですね、はい、で車に置き換えてもそうなんですよ。マニュアルを運転される方は分かると思うんですけど、6速発進とかって多分ありえないと思うんですね。相当上手じゃないとできないと思うんですよ。そういうことをしようとしているってところなんですね。はい、なのでね、普通に、ストレスなく稼働させようと思うと、やっぱり1から順番に、1速から始まって2速3速4速ってこう加速していきますよね、車だと。うん、そんな感じでスムーズに加速させていって6に到達させるっていう風にしないとうまく稼働しないのがなんか想像してもらえるかなと思います、はい、でそういうのを教えたりしています、うん、なのでどう言えばいいのかな、こうスピリチュアルが好きな方とかもそうだし、あとそうですね、元気がなくってこう気力がなくってこう私生活にこう支障が出てこう困ってる、仕事がしにくいとかね、仕事できないとか、こう人間関係に困ってるとかね、そういう、こうお困りの方が僕のとこに来られます、はい、でこうなんていうのかな、こうスピリチュアルをこうされた方ね、されてこうなんていうんですかね、なんかこううまくいかなかったとかね、うん、なんかこう言われてることがよくわからないとか、そういうことをこう相談される方もたくさんおられます、はい、でそういう方々を相手に、教室をしてたんですね、それがそうですね、12、3年ぐらい前から始まってるんですけども、で、まあ、それの、教室をやっている中でのその生徒さんとのお話の内容がどうもコーチングっぽかったんですよね。まあカウンセリング領域の方ももちろんおられるんですけど、コーチングの感じもあったんですよ。うん、でそれでカウンセリング領域の方だけじゃなく、コーチング領域の方もちょっと相手しようかなっていうところでコーチングが始まったんですね。うん、でまあそれがこうメンタルマッチ養成所につながるんですよ。はい。でこのラジオ番組がこうメンタルマッチョ養成所なんですけど、それと同時に何ですかね、こう実際に、クライアントさんとパートナーシップ結んで、セッション重ねていくっていうメンタルマッチョ養成所もあります。はい。でそっちも同時並行で、運営してるんですけど、そっちの方にはいつだったかな、去年のおそらく10月の放送ぐらいにしたと思うんですけど、空手の世界大会のね、出場した人とか、うん、そういう方がこうクライアントさんです。はい。メインのね、代表的な、でまあそういう方だけじゃなくて、まあ 普通のお仕事されている方とか、サラリーマンの方もそうだし、あと、経営者の方とかもそうだし、ね、あと、どう言ったんですかね、主婦の方とか、アルバイト、パートの方とか、いろいろあります。はい。で、なんだ、学校の、あれですね、高校のメンタルコーチとかも入るんですけど、いろんな人の、幅広い人の、相談っていうんですかね、困ったことを、僕が解決するわけじゃないんですけどね、その解決できるこうきっかけ、その気づきとかを僕がこう見つけるというのか、こうなんていうのかな、イメージで言うと、そのきっかけになんかライトを照らすみたいなイメージですかね。うん、そこにちょっと注目させるみたいな、うん、そういうことをこうしています。うん、でそこの、教室はそうですね、リアルでもしますし、リモートでもやってるんですね。コロナ前は、大阪の、道頓堀の近くですね、もう中って言った方がいいのかな、観覧車がついてるドン・キホーテが川沿いにあるんですけど、そこの近くのビルの一室の中で教室をやってました、コロナ前は。なんですけど、そのコロナにこうなって、僕は神戸に住んでるんですけど、その県外の移動をしてはいけませんみたいな時期があったと思うんですね。うん、で、僕もそこに行かないといけないし、あとその生徒さんにもそこに来てもらわないといけないので、ちょっとこう運営がしにくくなってですね、そのコロナからちょっとリアルでのセッションレッスンっていうのをちょっとストップして、で 100% リモートに切り替えたんですね。うん、でそこからコロナが明けて、で大阪の方とか神戸の方とか近所の方々に対してはリアルでもやりますよっていう話をさせてもらったら、何人かの方はリアルでやってほしいっていうことがあったので、リアルでも今はやってます。うん、でそうやって人とこう関わって、その人がこう元気になってもらってね、そのより良い自分の人生をこう掴んでもらうというのかな、生きてもらうっていう、そういうこう手助けが、僕がこうやりたかったことなので、それがこうね、それの幅が広がってきてるってことなんですよね。最初はカウンセリング領域の方が多かったんですけども、そこからコーチング領域の方までこうお相手させてもらってるっていうところでは、すごく僕もこう嬉しく思ってるところではあります。はい。で実際にというか具体的にこうどういうことを生徒さんがこうされているのか、取り組まれているのかっていうところを後半にお話ししていきますので、お楽しみにしててください。はい。それでは、ここで一度ジングルを挟んで後半に進んでいきます。はい、それでは後半戦いきます。実際にこう生徒さんがどんな取り組みをされているのかっていうところなんですけども、昨日実際にあったんですよね、レッスンが。はい。で、その方が取り込まれているっていうのがね、ちょっとこうマニアックな話になるんですけど、エナジーヴァンパイアっていう言葉があるんですね。どういうことっていう話なんですけども、分けて考えると、 まあ、エナジーがこうエネルギーなんですよ。で、ヴァンパイアが吸血鬼なんですね。で、エネルギーを吸い取るってことなんですよ。はい。その、なんていうかな、こう、物語の中の吸血鬼っていうのはこう血を吸うんですけど、エナジーヴァンパイアはエネルギーを吸います。エネルギー、気ですね。を吸うんですね。で、どういうことなのかっていうと、こう吸うっていうよりはこう交換するっていうイメージなんですよ。例えば、僕がこうすごくこうイライラしています。それで目の前にすごくこう、おとなしい方がこう座ってるんですね。で、その人に対して僕がこうそのイライラをぶつけるわけですよ。はい。で、そのイライラのエネルギーをその目の前の人に送ることによって、その送られた人はなんていうかな、こう外部からその怒りのエネルギーがその人の中に入っていくので、その中に、その人の中にあるエネルギーがこうところてん状態で押し出されたりするんですね、むにゅっとで、それを怒りを送った人がこう吸い取るみたいな、なんかそんなイメージです。うん。なので、その僕がこう怒りを吐けば吐くほど僕にいいエネルギーが返ってくるっていう、すごくこう理不尽なことが起こるんですね、はい、でそれを意図的にしている人もいるし、こう自然とそうやってやっちゃってる人もいるんですよ、うん、で、なんていうかな、こうプライベートとかだと、そういう人がこう近くにいたら離れればいいんですよ。単純にそういう人とその関わりを持たなくていいようにしていけばいいんですけど、大変なのは職場なんですね。離れたくても離れられないっていう状況があるんですよ。ね、まあ皆さんもこうご想像できると思うんですけども、あの人そうかもしんねえなみたいなね、そういうことを頭の脳裏によぎらせてる人もいるかもしれません。はい、そういうふうに思われてるってことはきっとそうです。うん、なので。どのように対処するのかっていうのを、その生徒さんとは随分長いことそれにいろいろこう試してやっています。うん、そうですね、まずこう、そのエナジーヴァンパイアの人がこうどういう人をこう探しているのかっていうと、エネルギーを吸い取りやすい人を探すんですね。うん。で、こうエネルギーを吸い取りやすいということはどういう状況なのかっていうと、こうおとなしい人です。あと、こう口答えしない人、うん、そういう人をターゲットにします。で、その生徒さんもそういう感じの方なんですね。こうおとなしい、こう優しい方なんですよ。うん、なので、どうしていいか分かんなくて困ってますっていう話なんですね。うん、で、それを、そしたらまずは言い返すのはちょっとハードルがまだまだ高いので、なんていうのかな、こう心を揺らさないようにしましょうっていうのをちょっとチャレンジしたことがあったんですね。こう何かこう言われた時になんかこうドキッとしたりとか、あとなんかこう嫌だなっていう、なんかこうなんで俺がそんなこと言われないといけないのとか、なんで私がそんなこと言われんのみたいなのを、ちょっと一度そういう方向に感情を持っていくのではなく、あ、この人はこういう人なんだなっていうね、うん、あ、なんかこういつもイライラしてんなみたいな、家庭でなんか虐げられてんのかなとかね、そのように思うとなんかちょっとその人がかわいそうに見えてくるみたいなね、うん、そういうふうにこう思うと自分の心が揺れにくくなるんですね。うん、そのやっぱこう怒りをぶつけられたりすると、どうしてもこうビクッてなったりするし、あとそれがこう上司とかだったりするとこう萎縮しちゃったりするんですよ。うん、でこう萎縮した時っていうのがこう一番こうターゲットになりやすいので、その状態を作らないっていうところからちょっと始めてみたんですよ。うん、そうするとまあね、それできる時とできない時ともちろんあっていいんですけども、そのできた時っていうのはなんかこう、うん、その相手の方、そのエナジーヴァンパイアの方がなんかちょっとこういつもと違う反応をしたような感じがしましたとかね、そういう報告をこうしてくれたりするんですよ。うん、で、 今度それができたら、次は、言い返すところまでは、まあ言い返す、まあなんていうかな、こう理不尽なことを言われたりするわけですね、やっぱりそういう方って。うん、で、それを、その理不尽を、ノーと突き返す。ね、イエスではなく、こうノーという。私には今はできませんとか、うん、今はちょっと無理ですとか、そのようにちょっとこう言い返してみるっていうところをチャレンジしてるんですね。うん、で、まあ、それをこう言えるようになってくると、やっぱりなんていうのかな、こうエネルギーをこう吸い取れないので、エナジーヴァンパイアの人はだんだん離れてきます。うん、で、どういうことになるのかというと、新しいターゲットを探しに行くんですね。うん、で、その次々とこう新しいターゲットを探しに行くので、まず自分がこう座れないようにするには、やっぱりまあ、一番簡単なのはノーということなんですけども、それが言えなくて困ってる人が多いんですね、実際。うん、で、なぜノーと言えないのかっていうと、やっぱこういろんなこと考えちゃってるんですよ。うん、なんかこうノーということによって自分がこう不利益な立場になるんじゃないだろうかとかね、そのいろんなことをこう考えてしまうんですね。ネガティブなことを考えちゃうんですよ。うん、で、そういうところを、決してそうじゃないんですよっていうのを僕のとこでこう植え付けていくんですね。うん、そのなんていうのかな、事実は一つで解釈は無限っていう言葉があるんですよ。うん、ね、コナン君みたいな感じなんですけど、ね、真実は一つなんですよ。うん、で、解釈はこういろんな解釈ができるので、その解釈を、僕が変えていくって感じです。うん、こういう解釈もできませんかとかね、うん、こうやって解釈してみたら楽ですよとか、うん、っていう風にしていくと、ちょっとこう勇気出てきたりするんですね。なんかちょっと言ってみようかなみたいなね、うん、もしそういうことがあったらちょっと一回言ってやろうみたいな、うん、そういうこう勇気をこうなんていうかな、勇気、まあ、背中を一押しするみたいな、うん、そんな感じですよね。うん、そういうところを教室セッションレッスンの中でやってます。うん、これが元気楽塾の方でやってる内容だったりします。うん、で、やっぱこう言い返すっていうのは結構なエネルギーいるんですね。うん、これまでそうじゃなかったところを変化させるわけですから、やっぱなかなか難しいんですね。で、そこで呼吸法を使って気を発生させて、気力を強くしていくんですよ。うん、で、その気力っていうのが勇気の源になるんですね。うん、えいっていうね、ういっていうのが、腰を上げるういっていうのを、その気力が必要だったりするんですよ。うん、で、その気力がしっかり自分の中にあると、その勇気がこう出しやすくなる、こう一歩が踏み出しやすくなるってやつですね。うん、で、そうすることでこう人生が変わっていくんですよ。うん、どう言えばいいかな、こう一歩を踏み出すことができたっていう、その自信ですよね。うん、私にもできたっていう自信が積み重なってくるので、そういうふうに、なんていうのかな、成功体験っていうのかな、うん、を積み重ねることによって、人生って変わっていくんですよ。うん、ね、なかなかこう人って変われないって言いますけど、ね、変われないっていうのも一つの解釈です。うん、ね、実際に変わってる人がいますので、ね、そこは変わってる人がいるっていう事実もあります。うん、それも真実なので、ね、その変われない人もいるっていうのも真実です。うん、ね、その変われない人が変わりたいって思うっていうこともまた事実ですよね。うん、けどそれを、いや、どうせ私は無理だしとかね、うん、俺なんてみたいな風に思うのは解釈なんですよね。うん、そう、そこの、区別が難しかったりもするんですけどね。うん、そういうこう、なんていうのかな、これってどうなんですか、あれってどうなんですかっていう質問をもうひたすらしてくる生徒さんとかもいます。うん でそれをこう何て言うかな、まあ問答みたいな感じでねこう繰り返していくことによってその人のその考え方とか価値観が少しずつこう崩れてくるんですよ、うん、偏ってた価値観考え方が少しずつこう崩れてくることによって、新しい価値観が入っていく考え方が入っていくと、その人のそのなんていうかなこう許容量っていうのかなこう幅が広がってくるんですよね、うん、でそれをこう言葉を変えて言うならば、器が広がるっていうのかな器が大きくなるっていうのか、うん、そういうところにもつながっていったりします、うん、はい、そういうこう生徒さんもおられます、はい、でそうですね、うん、これ以上話すとまた時間がなくなっちゃうので今日はこれぐらいにしとこうかなと思います。それでは、そろそろエンディングの時間が近づいてきましたのでジングルを挟んでエンディングに向かいます。今日も僕のお話に最後まで付き合っていただいてありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージやご質問も受け付けています。こんなこと友達には聞けないとかこんな話は誰にも聞いてもらえないとかうちに秘めたあなたの心の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くなりしなやかになるお手伝いができればと思っていますのであなたからのメッセージやご質問をお待ちしております。次回も引き続き、元気楽塾のお話と、生徒さんの取り組みについてにお話ししていきます。それでは今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。